この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。That's One Nyan Life 第231回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明沢でございます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。本日でお盆休み終わりの方が多いのではないかな。あ、でもね、ニュースで今週いっぱいお休みとか、今回長期間でお盆休みを取る方がすごく増えているなんていうニュースを昨日の朝聞いたんですけれども、楽しんでいらっしゃいますでしょうか。ただもうね、Uターンラッシュは昨日の段階で大概波は超えたみたいなことが報道されていましたけれども、まあおかげさまでというか、私お仕事でおぽの方に引きこもっております。犬たちと戯れる日々なんですけれども、お天気がね、なんかここに来て梅雨みたいな感じですよね。少しなんか秋雨前線の影響もあるなんていうのもありましたけれども、ちょっとこの気温差で体調崩されてる方とかも多いんじゃないかなって、またちょっと心配なんですけれども、ぜひ体調だけはお気をつけいただいて、お仕事が始まった方もまだお休みの方も無理なさらずお過ごしいただきたいなと思うわけですよ。というわけでね、まずはこちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。本来の気になるニュースピックアップでございます。こちら東洋経済オンラインさんからお題をお借りいたしまして、捨て犬殺処分がなくならない本当の理由というニュースが上がったそうです。これをねちょっとご紹介したいなって、うまくというか本当に分かりやすくシンプルにまとめてあるんじゃないかなって思うんですよ。で、まあ、ちょっと冒頭お借りしてご紹介しますと、捨て犬殺処分がなくならない本当の理由、業界を知り尽くした男が語るペット流通の闇ということで、日本のペット流通には闇の部分がある。生態展示販売と殺処分という問題である。欧米のペット先進国に比べて歴史の浅い日本のペット業界がいびつな形のまま急成長したためと指摘する声も多い。ペットは物ではないという基本的な倫理観がペット業者や飼い主に厳しく問われている。こちらお話しいただいたのが、30年以上にわたりペットフード流通の第一線で活躍し、この度一流犬を作る最強の食事法を上司だ橋永誠二氏にこの犬の生態販売の問題点を語ってもらったということですね。私もちょっとこちらの本購入したんですけど、まだ読めてなくて、早く読もうと思ってるんですけれども、まあ、いくつかポイントとして、なぜ捨て犬が減らないのかとか、欧米のペットショップでは子犬を売らないとか、売れ残った子犬を殺処分とか、新たに犬を飼いたい人におすすめの方法というものについて橋永さんがお話しいただいてるみたいなんですね。まあ、うんっていう内容なんですけれども、面白いなと思ったのが、コメントを書く部分があって、そこにね、皆さんのいろんな意見が出ているんですよ。で、今40弱ぐらいの意見が出てるんですけれども、なんかすごく皆さんこうちゃんと意識をしていらっしゃる方がとても多いんだなっていう部分を感じられるですよね。いつもこういった話だと、卵が先か鶏が先かみたいな部分があると思うんです。で、まあボスともよく話をするんですが、こちらでもねお話しさせていただいたりとかしますけれども、一箇所をねどうこうすることで、例えばパピーミル、それを仕入れる業者、販売する業者、飼い主、殺処分っていう、いろんな部門に分かれてるっていう言い方で合ってるのかどうかわかんないですけど、分かれてるわけですよ。それをある程度少しずつ全てに関して底上げをしていかないと難しいのかなって。だって商売として考えれば、買う人がいるから売る人が出てくるわけですよ。で、売る人がいるから買う人が出てくるわけですよ。で、その中に矛盾というか、よろしくない 歪みみたいなものがあって殺処分とかっていうことが生じてくるわけですよね。なんかなかなか難しいなっていう、未だにね、なんかこれに関して私たちも正解というのが出てこないし、どうしたらいいんだろうっていうのは、ね、ビータルものですけど、私とかがね、やっても。で、その中でね、なんかこういう部分っていうのをまた改めてみんなで忘れないように話し合っていったりとかっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思って今回はご紹介したんです。で、この意見の中にいいねとか、ちょっとそれどうなのっていうマークがあるんですよね。で、やっぱり 100% の賛成っていうものも取れないし、なかなか難しい部分であるっていうのはわかるんですけれども、100人いて100人が賛成することってなかなかないわけじゃないですか。そういった部分をね、きちんと私たちも考えていかなければいけばいいんかなっていう部分ですよね。で、中にね、譲渡を求めてもなんかなかなか難しいよねっていう意見があったりとか、みんなお互いに思うところはあるはずなんですよ。でもそこには必ず命っていうものがあるっていうことを忘れないようにしなければいけないし、私たちの勝手なことで犬とか猫を不幸にするっていうのはいかがなものかっていうのは第一条件に考えていかなければいけないのかなっていうのはとても感じるところです。ぜひ皆さんにもこれはコメント等を含めてご覧いただくといいかなと思って今回ご紹介をさせていただきました。今回はですね、東洋経済オンラインさんからお題をお借りいたしまして、捨て犬殺処分がなくならない本当の理由をご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編でございます。これもね、なかなか、おうっていう部分なんですよ。で、こちら、ピーチーさんというサイトからお題をお借りいたしまして、ワンコと暮らしたら人生変わった、飼い主たちが証言する12の変化というのをご紹介させていただきます。冒頭お借りいたしますと、ペットを飼うと恋人ができないというのは嘘かもしれません。ファニマルが犬を飼っている20代から30代男女400人を対象に行った2017年5月の調査によると、犬を飼う前と後で生活や価値観が変わったと回答した人がなんと9割に上りました。中には犬のおかげで恋人ができたという人。この調査結果には犬を飼うメリットがずらりと並んでいます。そのヘルシーすぎる12の内容をご紹介しましょうということなんですね。まあ、ヘルシーすぎる12の内容で冒頭紹介しといて何なんですけど、メリットだけではないですよ、もちろん。デメリットっていうのもあるわけですから。じゃあ、こんなにいいことばっかりだったら、犬を飼おうって安易には考えちゃいけない。ただ、犬を飼うことによってこれだけいいことがあって、もちろん問題点も多々あるわけですよ。吠える、うんちを執行する、言うことを聞かないとかね。思った形に育たなかった。これはさっきお話しした、東洋経済オンラインさんの記事にもつながってくる部分なので、いい面も悪い面も、悪い面っていうか当たり前のことなんですけどね。想定してないことも起こるということを念頭に置いてご覧いただきたいと思います。まず、すごすぎる犬マジック、生活にリズムが生まれる。早寝早起きになった。運動量が増えた。自炊の頻度が増えた。ということなんですけれども、まあ犬マジック、そうですね。私も、うん、それは納得です。今現在、まあお仕事のね、関係もありますけれども、ジェットと生活をするようになって、まあ寝坊しなくなりましたよね。お昼とか、もう3時4時まで寝たまま起きないとか、だらだらした生活とかはしなくなりました。あと、すっごい如実に言えるのが、お酒を飲みに出る回数が減りました。まあ、自炊というか、自炊。うん、まあ、自炊もそうですね。はい。で、日光に当たる頻度も増えましたし、運動をそこでしてるかって言ったら、ちょっと私はまた微妙なところなんですけど、間違いなく、早寝早起き。規則正しい生活にはなってきてます。で、続いて、時間も空間もスッキリ。スマホでゲームや SNS を利用する時間が減った。整理整頓を心がけるようになった。 ということなんですが、これね、微妙、スマホやゲームっていうのは微妙かなと思うのが、まあ、数字的にも 43.5% なんですけれども、あの、インスタグラムとか、ツイッターとか、やってる方が多いんですって。この間何の番組だっけな、動物を飼ってる方で、SNS をやってる方っていうのがすごい増えてるっていう、あ、番組じゃないこれ。ちょっと、あるフォーラムで聞いたんですけど、その飼ったことがきっかけで、そういった SNS を始めたっていう方も多いっていうことですよね。ただ、整理整頓っていうことに関しては、犬とかね、若いうち、結構いろんなもの何でもおもちゃにするわけですよ。そういう意味で、まあ私の持論ですけれども、いたずらされて嫌なものは届かないところに置く。要は片付けをしなきゃいけないわけですよね。そういう部分では、とても綺麗な状態を犬が動くところはね、心がけるようにはなりました。そして次ですね。人間関係は良好に。犬を通して新しい友達ができた。家族間のコミュニケーションが活発になった。これはまさにあると思います。まあ私の話で恐縮なんですけれども、今まで全然興味のなかったミニピンという犬にのめり込みまして、新しいお友達が、もちろんそのね、インスタグラムだったりとかっていうのを通じて新しいお友達ができたりっていうのは、ようようにありますね。家族間のコミュニケーション、そうですね。まあこれに関してはちょっと私一人ですし、両親とたまに会っても、今犬の話をするかって言ったらまた別ですけれども、あんまり変わりはないかなっていうの。ただまあ世の中ではこういうことがありますよってことですよね。では続き、心穏やかに、ストレスが溜まりにくくなった、怒りにくくなった、孤独を感じなくなった。うん。でも、ストレス、怒らなくなりましたね。私はまあちょっと前の生活があまりにもひどい生活を送ってたりとかしてたので、すごく忙しい仕事だったんでね。その仕事を辞めて最初に感動したのが、雨戸が開けられるっていう、洗濯物をお日様に当てて乾かすことができるっていうことだったので。そういう意味ではまあイライラもしてましたよね。忙しかったので。まあ、最近はあんまり怒らないですね。昔に比べれば、そのひどい時に比べる。あと、孤独を感じなくなった。まあ、確かにその通りだと思います。一個前にありました。コミュニケーション。犬を通じてのコミュニケーションっていうのがありますので、その部分でも感じるんじゃないかなっていう部分はあるかなと思います。続いて、仕事は肩の力を抜いてということで、ワークライフバランスを重視するようになった。経済的な豊かさにこだわらなくなった。ということですね。確かに。経済的な豊かさにこだわらなくなった。こだわらなくなったかな。ま、年齢的なものもあるのかもしれないですけど、お金をいっぱい持って買い物しまくるとかっていうのが喜びだった若い頃とは違って、今、何に重きを置くかみたいな部分がね、変わってきたのかなっていう感じです。ただまあもちろん、これがね、逆に働くケースもあるわけですよ。今12個ご紹介をして、メリットですよね、今お話ししたのは。でも、逆を返していくわけですよ。犬がいてって、犬ご飯くれとか散歩連れてってくれとかっていう話があるわけです。ってことは、ゆっくり朝寝てたいとか、ダラダラしてたいとかっていう場合には、ちょっと生活として向いてないのかなっていう。どっちが勝るかですよね。犬の存在が勝るのか、自分の欲求が勝るのか。自分の欲求が勝ってしまうと、ストレスに感じるわけですよ。自分の思うように生活できないから。っていうことですよね。夜ね、遅くまで飲んだくれてるわけにもいかないとか。っていう部分。あともう自分の趣味に没頭したいのに犬のお世話をしなきゃいけない。ペットのお世話をしなきゃいけないって言ったらまたそれはそれでストレスになるし。あと本を静かに読みたいのにワンワンワンワン吠えられたらイラってするとかね。そういうことですよね。あと、整理整頓も、例えばすごい綺麗好きな方が犬のよだれが垂れたことが耐えられないとか、もう飼っちゃダメって思うんですけど。 ていう部分で、さらに言うと外に出てに人間関係っていう部分においては犬が嫌いな人が世の中にはいる、必ずいるので、そういった部分で嫌なことをされるとかね、部分もありますよね。だからそういった部分を含めて、なんて言ったらいいかな、メリットだけじゃないよっていうのを私は声を大にして言いたい。大変なこといっぱいありますし、最後のね、経済的な豊かさにこだわらなくなったっていうのはありますけれども、経済的な余裕がないと犬とか猫って飼えないので、ね、自分のご飯我慢して犬にご飯、こう、延々とあげてられますか、十何年っていう話ですよ。自分が欲しいものを我慢して、犬の治療費に当てられますか、猫の治療費に当てられますかっていう話になってきますので、もちろんきちんと考えなきゃいけない部分はある。いいことばっかりじゃない。簡単に言ってしまえば。かなーって思って、まあいいことはね、いっぱいあるんでね。これね、一番最初の部分に戻るんですけど、中には犬のおかげで恋人ができたって言って、私は、これは微妙だなって思います。私できてないから。でもね、本当にいいこといっぱいあるので、最後まとめですね。もはや犬マジックと言ってもいいような効果です。このデータを鵜呑みにするなら、医療費抑制、働き方改革、少子化対策、日本の課題ってほとんど犬が解決してくれるのではと思ってしまいます。個人差、個権差もありますし、長く一緒にいると状況は変化するかもしれません。ペット保険のアニコム損害保険が発表したデータによると、犬との暮らしで使うお金は年間で約34万円と決して安くはありません。経済的な余裕と家族の一員として迎え入れる心の準備ができたら、ぜひ実践したいものです。何しろ9割の人が変化を実感しているのですから。はい。そうですね。経済的な余裕と家族の一員として迎え入れる心の準備。まさにその通りだと思います。というわけで今回はピーチーさん。からお題をお借りいたしまして、ワンコと暮らしたら人生変わった飼い主たちが証言する12の変化についてお話をさせていただきました。続いてこちら、ライブドアニュースさんからなんですけれども、これね、またみたいなね、今日ね、なんだかんだちょいちょい続いていくんですけれども、さっきお話ししたのは犬を飼って生活が良くなったよっていう話で、そこに今は大人の話をしたんですけど、子供がね、良くなるよねっていう話が今までずっとあったわけですよ。それってどうなのっていう問題をね、提起したニュースなんです。ライブドアニュースさんから、ペットが子供にもたらす健康効果、アメリカ調査結果が否定。否定です。これもね、えって、まあ思う部分なんですけれど、冒頭お借りしてご紹介します。犬や猫をペットとして家族の一員に迎える経済的、時間的な余裕がないと思っている人は、親としてそのことで罪悪感を持っているかもしれない。そうだとしても無理はない。これまでペットを飼うことは子供の精神的、身体的健康に大きく貢献すると言われてきた。だが、人間と動物の関係に関する研究結果を専門に扱うジャーナル、なんだったっけ、アントロズースだったかな、の電子版に先頃発表された論文によると、実際にはそうした関連性はないようだ。関連性ないんだっていうね、バッサリですけど。続いてご紹介。研究チームによれば、今回の調査は同様のものの中では最大の規模。そしてその結果が示したのは、ペットを所有する人たちに見られる特徴は、ペットがいることによってもたらされているわけではないということだ。研究チームは2003年にカリフォルニア州で行われた世帯調査に基づくデータを分析。ペット、犬または猫を飼っている2200世帯と飼っていない3000世帯の子供たちについて比較した。ということ。で、その結果、少なくとも分析の最初の段階においては過去の研究で示されてきた通りの結果が得られた。ペットを飼っている家の子供たちの方が実際に健康面でかなり良好な状態にあることが確認されたのだ。全体的に健康であると同時に、より活発で子供の心的状態や行動、学習能力について心配している親の割合も低かった。 こっからですよ、問題は。だが、世帯収入や語学力をはじめ、子供の健康に影響を及ぼしうる100以上のその他の要因を考慮して、この結果をさらに分析したところ、子供たちの健康にペットがもたらす効果は消えてしまった、という。消えてしまったっていうか、その要素が確率が低くてなくなっていっちゃったってことですよね。表っていうか、その結果から。はい。続いて。まず、ペットのいる家庭で育った人が大人になって経済的に苦労。自分の子供に十分な食事を与えられないなど、する可能性は非常に低いことが分かった。また、ペットを飼っている人の方が1週間あたりの労働時間が長く、毎月の住居費が高額であり、アパートやトレーラーハウスではなく、戸建て住宅で暮らしている割合が多かった。つまり、ペットを飼っているのは、社会経済的地位の高い人が多く、子供たちをより健康にしていたのは、ペットの存在ではなく、その地位だったということだ。このため研究チームは、ペットを飼うことが子供たちの健康に役立つと主張するのは、よく言っても早計だ。現時点では実証されていない仮説だと結論付けた。というね。これこの先もね、ご紹介すると、この調査したチームの全ての方がペットを飼ってるんですって。で、こんな結果が出たことにびっくりしてますみたいなね、ことも書いてあるんですけれども。まあ、そうなんだね。っていう。ちょっと複雑な部分なんですけれども、そこにさらにみたいな要素がね、加われば、またこう、ペットがいることによる良さみたいなのがね、出てくるのかなっていう部分はありますけど、あー、確かにねー、みたいな、感じなんですよね。でも、どうだろうなー、実証されてないかもしれないけれども、さっきもあったような内容はあるわけですよね。あとはもう子供であれば他の命をいたわる思いやりとかっていう部分もそうですし、それはね、経済的なものとかは関係あるのかないのかちょっとわかんないですけど、なかなかね、ショッキングな内容です。でもメリットがあるって、飼ったことによってメリットがあるって言ってる方ももちろんいらっしゃるので、その辺これからの調査が気になる部分です。最後。一方、ペットを所有していた期間が考慮されていない点など、今回の調査結果には問題点も残されており、チームもその点を認めている。健康増進におけるペットの効果を完全に解明するためには、ランダムに抽出した世帯に10年以上にわたってペットを飼ってもらい、同じ期間にペットを所有していなかった世帯の健康状態と比較する調査が必要だ。だが、そうした調査に応じてくれる世帯を見つけるのは難しいと考えられる。さらに、長期に及ぶ調査には実質不可能なほど高額な費用が必要となる。ということなんですね。まあ、具体的なね、研究結果は必要かもしれないけど、でも、一緒に生活するって素晴らしいことですよ、やっぱり。漠然としか言えないけど。でも私はもう、うちの両親がね、犬を家族に迎えてくれてよかったなっていうのはありますよね。本当に。とても感謝しています。もちろん今の私がいるのもね、そういった下積みの部分があるからですし、愛おしいなって心から思いますし。ね。でもまあちょっとね、面白い内容ですので、こちらも合わせてご覧いただければなと思います。今回、ライブドアニュースさんからペットが子供にもたらす健康効果、アメリカ調査結果が否定をご紹介させていただきました。というわけで、本編も終了いたしまして、こちら、ワンラインの勝手に告知コーナーです。しっぽバイザ朝日新聞さんからお題をお借りいたしまして、しっぽ写真展、みんな犬、みんな猫、8月に東京で開催、トークショーや保護猫300匹の譲渡会も、ということでご紹介をさせていただきます。本編お借りいたしますと、朝日新聞社のペットメディアしっぽは、8月の17日木曜から21日金曜まで、東京、新宿の京王百貨店で、写真展、みんな犬、みんな猫を開催します。 保護犬保護猫の存在を広く知ってもらうため昨年から各地を巡回中で、今回は同百貨店のワンニャンエクスポ会場内で行われます。入場無料という新たな家族と出会い幸せに暮らしている保護犬や保護猫の写真100点を展示します。滝川クリステルさんや浅田美代子さんなど有名人や人気インスタグラマーも参加し、可愛い犬や猫の写真がいっぱいです。会場では飛び猫で人気の写真家五十嵐健太さんの写真展のほか、可愛い犬猫グッズの販売もあります。19、20日は豊田真帆さんや藤野真希子さんのトークショーや保護猫300匹を一堂に集めて紹介する国内最大級の譲渡会も開催されます。写真展を記念して愛犬愛猫の写真をインスタグラムに投稿するフォトコンテストも行います。豪華商品が当たります。皆さんの愛犬愛猫の可愛い写真をお待ちしておりますということなんですね。あらあら、いいですね。あー素敵。あ、宮本亞門さん、ね、いらっしゃる。すごいですね。譲渡会、ドネーションガチャ、尻尾オリジナル缶バッジのガチャガチャを設置、収益はすべて動物愛護団体に寄付します。おー、一部じゃない、さすが。ちょっとね、面白そうですよね。インスタグラムも連動しているのでね、こういう大きい団体さんが参加してくれると、こういった部分もすごく活発というか、知る機会が増えるっていうのはすごくありがたいなっていうのは感じますよね。で、インスタの方の写真コンテストですけれども、五十嵐健太賞1名。え、すごいこれ。五十嵐健太さんがあなたのご自宅までお伺いし、愛犬、愛猫を撮影します。あら、プロの方が撮ってくださる。そして尻尾賞3名。尻尾ショップで人気のハグペット、あなたの愛犬、愛猫の写真がオリジナルのクッションになります。おー。優秀賞、五十嵐健太さんの写真集、飛び猫、福とマリモ、萌え猫、こんにちはミルくん、カッコ仮、猫が喜ぶ手作りグッズ、をサイン付きで各1名様、飛び猫切り抜きパネル1名様、ホストカードセット5名様、缶バッジセット5名様、マグネットセット5名様、結構多くの方、21名様。当たると。これ応募要項とかありますんでね。ぜひご確認いただいて、ご参加いただいたり、ちょっと会場の方にね、行っていただいて、お話聞いていただいたりと。うん、ほんと浅田美代子さんとかもご自身でレスキューに入られるような、すごく熱心な方なので、滝川クリステルさんもね、保護団体立ち上げられたりとか、精力的に活動されてるお二方なのでね、ぜひ興味のある方は行っていただくといいかなと思います。詳細ですね、改めてご案内いたします。8月の17日木曜日、明日からですね、8月の21日月曜日、京王百貨店新宿店7階大祭寺、午前10時から午後8時、最終日は午後6時閉場ということで、入場料無料というわけで、今回はですね、尻尾バイザ朝日新聞さんからお題をお借りいたしまして、尻尾写真展、みんな犬、みんな猫、8月に東京で開催、トークショーや保護猫300匹の譲渡会も、をご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。というわけでエンディングでございます。次の日曜日、20日の日ですね、サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン8、第1回目、ステップアップコース、朝9時からの方がですね、若干空きがございます。1頭1組様。一頭とご家族3人とかね。でも大丈夫なので、一頭一組3240円、ワンちゃんのおやつ、ハーブティーつきましての費用となっております。興味のある方はぜひお申し込みいただければと思いますので、お申し込みお待ちしております。というわけで、That's One Nyan Life 第231回目、配信をお届けいたしましたのは、私、アケサーでございました。また来週。
ね。